3. 住民税の税額が決定。納税通知書を6月7日月曜発送。令和3年度住民税、特別区民税、都民税が課税される方に税額決定の通知書を6月7日月曜に発送します。確定申告等の申告期限が1ヶ月延長されたことに伴い、延長期間3月16日から4月15日に確定申告書等を提出された場合、今回の通知書発送に申告内容の反映が間に合わない場合があります。その場合、後日発送予定の税額決定通知書または変更通知書で反映しますのでご了承ください。納期限6月30日水曜第1期、8月31日火曜第2期、11月1日月曜第3期、令和4年1月31日月曜第4期。給与からの特別徴収引き落とし分は会社等特別徴収義務者を通じて別途通知されます。新型コロナウイルス感染症の影響等により、納期限までに納付が困難な場合には、納税課までご相談ください。年金からの特別徴収、引き落とし。対象となる方、令和2年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、令和3年4月1日に、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方で、介護保険料が特別徴収されている方。なお、次の方は対象となりません。老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方。老齢基礎年金等から所得税額、介護保険料、国民健康保険料、および後期高齢者医療保険料を控除した額が住民税額に満たない方。対象となる税額、公的年金等の所得にかかる住民税額、所得割額及び均等割額。徴収方法、次の通り。公的年金からの住民税の徴収方法。新たに対象となる方。徴収月、6月第1期、8月第2期。徴収額、各月、年税額の4分の1。方法、普通徴収、納付書や口座振替による納付。徴収月、10月、12月、令和4年2月。徴収額、各月、年税額の6分の1。方法、年金から特別徴収、引き落とし。昨年度から引き続き対象の方。徴収月、4月、6月、8月。徴収額、各月、前年度分の年税額の2分の1に相当する額の3分の1。仮徴収。方法、年金から特別徴収、引き落とし。徴収月、10月、12月、令和4年2月。徴収額、各月、年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1。本徴収。方法、年金から特別徴収、引き落とし。申告に関する注意点。住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出された場合、次の所得等はその内容を住民税の計算に算入することができませんのでご注意ください。上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等、上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除、 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、先物取引の砂金等決済にかかる損失の繰越控除など、また上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合、住民税の納税通知書送達前に、住民税における課税方式を申告する必要があります。問い合わせ先、課税課、電話 3647-8001-8002-8004、ファックス3647-4822。納付に関する相談先、納税課徴収第1第2係、電話 3647-4153、 ファックス 3647-8646。 4. 国民健康保険料が決定、保険料額をお知らせする納入通知書を6月14日月曜発送。国民健康保険に加入している世帯に、令和3年度の保険料額をお知らせする納入通知書などを、6月14日月曜に世帯主宛に発送します。また、保険料決定前に国民健康保険の資格を喪失した方でも、4月、5月分の保険料がかかる場合は、当該月分の保険料を通知します。保険料の算定方法や納入通知書の見方など、詳細は同封の国保だより6月をご覧ください。後期高齢者医療制度に加入されている方への通知の発送は、7月中旬になります。保険料の納付方法と送付書類、普通徴収、納付書、口座振替による納付の方、6月から翌年3月までの各納期で、4月、5月分も含めた年間保険料、最大12ヶ月分を納付していただきます。納付書によるお支払いの世帯には、各納期分の納付書を同封しています。毎月月末の納付期限までに納付書で保険料をお支払いください。月の末日が金融機関等の休業日にあたる場合の納付期限は翌営業日となります。金融機関のほか、コンビニエンスストアでもお支払いいただけます。詳細は納付書の裏面をご覧ください。口座振替をご利用の世帯には、納入通知書のみをお送りします。また、口座からの引き落とし日は、納付期限と同日です。特別徴収、年金からのお支払いの方、特別徴収、年金からのお支払いの世帯の保険料は、世帯主が受給する年金から差し引かれます。差し引かれる額は、納入通知書に記載されています。年度途中10月から特別徴収が始まる世帯は、6月から9月までは普通徴収により納付していただきます。所得が確認できていない方の保険料は均等割額のみで通知、令和3年1月2日以降に転入した方や税の申告が遅れた方の保険料は均等割額、加入者全員にかかる保険料のみで通知します。前年の所得が確認でき次第、変更した通知書をお送りします。問い合わせ先、保険料計算に関する問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、 ファックス 3647-8443、保険料納付に関する問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話 3647-3169、 ファックス 3647-8443。 5. 令和3年度の各種税証明、窓口混雑緩和のため、郵送請求、コンビニ交付をご利用ください。令和3年度の特別区民税・都民税の課税・非課税・納税証明書は、6月7日月曜から取り扱います。窓口混雑緩和のため、郵送請求をご利用ください。次の3点を区役所課税課へ郵送してください。手数料、1通につき300円分の定額小為替を郵便局で購入ください。現金書き留めも受け付けます。返信用封筒。封筒に本人の宛先を記入し、切手を貼ってください。同一世帯の親族での請求の場合は、一つの封筒で対応します。返送先は本人の住所地のみ。申請書、区ホームページからダウンロードまたは便箋白紙等で作成ください。複数人の請求の場合、各自一通ずつ必要です。令和3年度の証明は、令和3年1月2日以降、江東区に転入された方は発行できません。1月1日時点の住所地区市町村にご請求ください。押印は不要です。生年月日は西暦でも結構です。電話番号は連絡の取れる親族等の番号でも結構です。宛先、郵便番号 135-8383、江東区東洋 4-11-28、江東区役所課税課証明担当宛。送料、定額普通郵便は3通までは84円、7通までは94円が目安です。到着後、おおむね翌々日、土曜日曜祝日の場合は翌開帳日に発送予定となります。なお、混雑状況により発送が遅れる場合がありますので、日数に余裕を持ってご請求ください。また、委任状による代理人からのご請求は、窓口のみの取り扱いとなります。マイナンバーカード写真入りご利用のコンビニ交付では、6月7日月曜以降は、令和3年度の課税・非課税証明書のみ取り扱います。転出届を提出された方は利用できません。なお、窓口での交付は、区民課証明係、区役所2階4番、および各出張所、豊洲特別出張所で取り扱います。問い合わせ先、課税課課税第2係、電話3647-8004、ファクス3647-4822。6、中小企業団体登録更新申請、6月30日水曜まで。登録済み団体は手続きを忘れずに。区では、区内産業団体の実態の把握、およびその育成を図ることを目的として、江東区の中小企業団体の登録を行っています。登録団体は、区の施策情報等の提供を受けられるほか、産業会館および商工情報センターの優先予約や利用料の減免を受けることができます。現在、登録済み団体の更新書類の受付中です。変更事項のない場合も更新手続きが必要になりますので、改めて書類の提出をお願いします。締め切り日、6月30日水曜。問い合わせ先、経済課産業振興係、電話3647-2332、ファクス3647-8442。7、介護保険料が決定、65歳以上の方に通知書を送付、6月10日木曜発送。令和3年度から改定となる 新たな年間保険料額は、6月に確定した住民税の合計所得金額等に基づいて決定します。6月10日木曜に、介護保険料額決定通知書を65歳以上の方全員に発送します。詳細は、同封の介護保険だよりをご覧ください。保険料の納付方法は2通り。介護保険法の定めにより、納付方法を選ぶことはできません。特別徴収、年金差引で納める方法です。老齢退職年金及び遺族年金等を年額18万円以上受給されている方が対象です。普通徴収、65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、または特別徴収の対象にならない方が、口座振替や納付書により納める方法です。1年分の納付書、6月期から翌年3月期をまとめてお送りしていますので、各月の末日、末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日までにお支払いください。年金を年額18万円以上受給されている場合は、日本年金機構の準備が整い次第、特別徴収に切り替わります。普通徴収から特別徴収に切り替わる際には、改めて通知をお送りします。未納の保険料がある方はご相談を。保険料を納めない状態が続くと、滞納期間に応じて、介護サービスを利用する際の自己負担割合が増える場合があります。保険料に未納がある場合は、徴収嘱託員が訪問したり、介護コールセンターから納付案内を行っています。未納保険料が多額になる前に、お早めにご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった世帯の方に対して、保険料を減免する制度があります。詳細は区ホームページ、または6月10日木曜発送の通知に同封するチラシをご確認ください。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファックス3647-9466。8、区政最前線、区長室から、江東区長山崎隆明。ワクチン接種体制がフル稼働へ。新型コロナウイルスに打ち勝つための切り札である区の新型コロナワクチン接種が4月下旬から始まりました。当初、国から十分な量のワクチン供給がないため、区では特別養護老人ホーム入所者から接種を始め、その後、入所者以外の65歳以上の方の接種を区内スポーツセンターで開始しました。ワクチン集団接種の初回予約分の受付の際には、その日の夕方に予約がすべて埋まってしまい、高齢者の方々にはご迷惑とご心配をおかけし、大変申し訳ありませんでした。集団接種の予約再開時には、ワクチンの安定供給に見込みがついたため、予約可能数を最大4万6400人分に拡充するとともに、区内の診療所や病院等の医療機関での接種も6月1日から始まります。今後は区内6カ所のスポーツセンターでの集団接種と、区内約180カ所の医療機関での個別接種の両輪の体制で、区のワクチン接種を本格稼働し、加速させていきますので、ご安心いただければと思います。高齢者向け集団接種の予約可能数は、累計で7万2800人分となり、区内65歳以上の方の 約 64.5% となります。接種体制の本格化により、週あたり3万回超の接種が可能となり、7月中には高齢者の2回の接種が完了し、次の段階の接種に移行する予定です。ワクチンによる重症化の抑制や集団免疫効果の発揮により、感染拡大の収束とコロナ禍の終焉が訪れます。ウイルスから1日でも早く解放されるよう、区一丸となり安全安心なワクチン接種に取り組んでまいります。9. 国民健康保険後期高齢者医療制度加入の方へ、ジェネリック医薬品差額通知を送付。現在処方されている薬をジェネリック医薬品へ切り替えた場合、自己負担額がどれくらい軽減できるかがわかるお知らせをお送りします。ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間終了後に製造されるため、先発医薬品と比べ安価ですが、有効性や品質、安全性は同等です。また、薬事法に基づいた厳正な審査を経た上で流通しています。医療の質を落とさずに自己負担を軽くするとともに、利用する保険制度全体の医療費を抑えることにもつながりますので、ジェネリック医薬品のご利用をご検討ください。対象となる方、国民健康保険加入者、または後期高齢者医療制度の被保険者のうち、生活習慣病等の医薬品が処方されている方で、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方、すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。通知が届かなかった方も切り替えることで、薬代が安くなる場合があります。送付時期、国民健康保険、毎月下旬。同じ方に数ヶ月の間隔を空けて複数回送付することがあります。後期高齢者医療、6月下旬。注意事項、すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。症状などにより処方できない場合があります。切り替えをご希望の場合には、必ず医師・薬剤師にご相談ください。問い合わせ先、国民健康保険、医療保険課医療保険係、電話3647-8516、ファクス3647-8443、通知サポートデスク、平日午前9時から午後5時、差額通知を受け取った方専用、電話0120-433-400、後期高齢者医療、東京都後期高齢者医療広域連合保険事業医療費適正化係、電話3222-4507、通知サポートデスク、発送日の翌日6月下旬から7月30日金曜の平日午前9時から午後5時、電話0120-601-494。10. 善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和3年4月分、15件、計1276,028円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター内、電話3647-1895、ファクス3647-5833。